ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの無能です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。早速今週のお便りいっちゃいましょう。無能くんよろしく。
はい、ラジオネームブローしたってなびかぬロングロングゲさんからいただきました。
はい、
内田さん無能さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。3000アンギャツアーも楽しみなのですが、夏に行われるギフト面のツアーも楽しみです。
はい、
以前ギフト面のライブを見たことはあるのですが、大変恐縮なのですがメンバーのお名前が覚えられません。ドラゴン、オクトパス、サファイアの3名はわかるのですが、他のメンバーのお名前がぼんやりします。もしよろしければメンバー紹介と、そもそもギフト面とは何者なのか教えていただけますと助かります。何卒よろしくお願いいたしますといただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、そうですね、ギフト面とは何なのかっていうところから説明しますとですね、
はい、
9年前にマジックオブライフというバンドと、
はい、
リズミックトイワールドというバンドがですね、はい、まあコラボレーションして、
はい、
まあ、ギフト面というバンドを結成したわけなんですけれども、
はい、
まあ、最初はおもちゃで遊べない世界の子供たちにおもちゃをプレゼントしようっていう企画から始まった、まあ、その真夏のサンタクロースというかっていう企画だったわけなんですけれども、まあ、なかなかね、皆さんすごい楽しんでくださいまして、ただですね、楽曲がその時2曲しかなかったんですね。
そうですね。
で、それから9年間たまにライブハウスに現れると。
はい、
ギフト面が
たまに、
どうやらマジックオブライフというバンドと、
はい、
リズミックトイワールドというバンドがツーマンライブをするときにはなんかアンコールでギフト面が出没するという
すごいですね、
のがたびたびありましてですね、
はい、
しかし9年間2曲をこすり続けて前代未聞のね、
はい、
活動をしております。それでもね、すごい今でも聞いてくださってる方がいたり、
はい、
ライブやってほしいっていう風に言ってくださる方がいたりね、うん、あとギフト面の特徴としては、
はい、
ライブやるとめちゃくちゃ盛り上がります。
2曲なのに、
はい、というわけでね、
はい、
まあでも9年経ちましたけれども、
はい、
またねギフト面でみんなにハッピーを届けようということでね、
はい、
新譜が出たわけでございます。
はい
はい。でまあメンバーですよね。
はい、
まあ、MC と言われる、まあ基本的にギフト面ってまあそのラップ調のメロディーだったり、うん、まあポップネスな、メロディーをいろいろこう交互に行ったり来たりするそういうバンドなんですけれども、
はい、
まあ、MC が4人いるわけですね。まあ、歌を歌うというのがまあ MC だと思ってもらえればいいんですけど、
はい、
でまあドラゴン、オクトパス、
うん、
でエメラルドでしたっけ、さっき言ってたの、
ね、
エメラルド、
はい、
でもう一人サファイアっていうのがいます、
はい、
でまあこれはまあ僕たちの間では宝石兄弟って呼んでますね。
なるほど。
エメラルドとサファイアは宝石兄弟って言ってまして、はい、でベースが C 卒、
はい、
でギターが2人いて、で1人が AG、
はい、
赤貝と読みますね、
赤貝、
赤貝でもう1人が、ダイナマイト民兵、
はい、
で、ドラムがですね、こちら新しく加入しました、
はい、
アーザス、
アーザス、
この8人から成り立っているバンドとなっております。
はい
はい。でね、まあ、その新譜が、そのもともと9年前に出したのが、おもちゃの魔法という、
はい、
まあ、ミニアルバムみたいな感じで、マジックオブライフの新曲2曲、
はい、
リズミックトイワールドの新曲2曲、で、ギフト面として2曲の6曲入りの、おもちゃの魔法という CD をですね、はい、会場限定で販売してたんですけれども、まあ、この、まあ、新譜ですね、 おもちゃの魔法2というのが完成しまして、
はい、
でそこにはですねギフト面書き下ろし、なんとですねやはり9年空けただけありまして、なんと新曲が4曲も入っているわけですね。はい、やればできるじゃないかと巷で話題になっており、
9年も待たせやがってと
でもね、あの9年間の音楽活動の研鑽といいますか、
はい、
そういうのが随所に見られる本当にザ新曲と、それでいてギフト面ってやっぱこれだよなみたいな、
はい、
そういうなんかもうねめちゃくちゃいい4曲が、
はい、
爆誕しましたので、
はい、
ぜひとも皆さん聴いていただきたいなと思っておりまして、はい、でそれいけギフト面っていうね、
はい、
ツアーがあるんですよ。マジックオブライフ、リズミックトイワールド、そしてギフト面のスリーマンのツアーがありますので、
はい、
まあ、そちらの方に来ていただき、今まではギフト面って2曲しかなかったんで、
はい、
だいたいアンコールでしか出没しなかったんですよ、
うん、そうでしたね。
しかし今回はなんとですね、ついにギフト面も6曲、
はい、
全6曲手に入れたわけで、
はい、
やっとですねしっかりと対バンすることが
はい。
できるわけなんですね。
スリーマンとしてね。
はい。はい、スリーマンなんです、これは。だから、逆に言うと、今まで見たことのないギフト面が見れるっていうのはもう確定案件なわけですよ。
はい。
で、ギフト面って大体わちゃわちゃしてて、で、みんながもう思いっきり騒いだりとかして、まあ、笑顔になってっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、今回もそんな楽曲もありつつ、ついに、
お。
ついにギフト面。
はい。
ちょっとね、泣いちゃうような曲作っちゃう。
もちろん僕は聴かせていただいてますけども、
はい、
めちゃくちゃいいですね。
あのね、ギフト面は、そもそも、なんかまあそのハッピーとか、
はい、
そういうのを結構主題にね、やっていきましょうみたいな感じで、はい、その9年ぶりにね企画会議みたいなのがあって、
はい、
でもそれもなんかノリノリで行こうぜみたいな感じでやってたのに、やっぱりね真面目なバンドマン8人集まると、
はい、
いい曲作っちゃいたくなるんですよね。
まあこの9年間のね経験もありつつ、う
ん、だからね、はい、すごい楽しみですし、
はい、
ツアーもね、あとギフト面でもしかして泣けるのかもしれないと思うと、
はい、
それもゾクゾクしますけどね。
いや、いいことですよ。
はい。
はい。
なんでね、まあちょっと、一風変わった。まあ今までの、その、ロック、ギターロックっていうね、まあバンド、マジックオブライフもリズミックトイワールドもザ・ギターロックっていう感じの音楽をやってるバンド同士が、
はい。
集まることによって、はい、すごくロックであり、ポップであり、そういう、エモさも兼ね備えた新生ギフト面としてですね、はい、皆様の前に、登場しますので、ぜひとも皆さん遊びに来ていただければと思います。
お願いします。
はい、というわけで、ブローしてもなびかぬロングロングケさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、これねオクトパスのね、あのパーティーって曲があるんですけど、ギフト面の、
はい、
そのオクトパスが歌ってるリリックの一節でございます。
さすがですね。
はい、さすがです、はい、ありがとうございます。さあ、というわけでですね、今週は、この曲聴いていただこうかなと思います。さっきの前振りからやと多分違う曲いくんですけれども、まずはギフト面っていうのはどれぐら
い
バカみたいに面白い連中なのかというのをこの曲聴いていただければわかるかなと思いますので、この一曲をご紹介させていただきます。それではお聴きください。ギフト面でビア。
我々の生が来たよ、我々の生が、我々の生が来たよ、我々の生が、我々の生が来たよ、我々の生が、我々の生が来たよ。始まる俺らのパリ、もちろん片手には俺らの生ビール、
みんな持ってる？
確認するけど誰かが忘れちゃって乾杯できず、パーティー始
のままあると言いますよ。主役は遅れて登場です。わかったわかった、みんなまで言うな。 3, 2, 1,
乾杯。我々の生が来たよ。
まずは生麦、生米、生卵。疲れた体に生レモンサワー、とりあえず生は生ビール。飲み干したらほらおひげだね。気づけば誰もがサンタだね。自分で自分にご褒美だ。おいでなさいな生ライブ。
最後に登場オクトパス、みんながつなぐライブが俺のパス。サンデーからマンデー、汗水垂らして頑張る君を応援しとんで。絶対負けんななんて言わねえが、てめえは決めれるハットトリック。信じてるだから信じろ自分は。
乾杯。我々の生が来たよ。
いただいているのはギフト面でビアです。さあここでリズミックトイワールドからのお知らせです。我々リズミックトイワールド、現在全国ツアー3000アンギャー真っ只中でございます。北は北海道、南は九州、全国各地全21本アンギャーしてまいりますので、ぜひとも遊びに来てください。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので、要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。それではご唱和ください。内田直隆の今日もシャカリキ。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ、 RS 男です。どうも、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。RS 男です、はい、
どうです、最近は調子いいですか。
まあ、よくはないですけどね、うん、頑張って生きようとしてます。
あ、偉いですね、うん、そう、頑張ることが意味がある、
うん、
多分、
うん、多分今頑張る、頑張る。
じゃあジョンさん、今日の一曲の紹介も頑張ってください。
今週はね、シュガー&ザ・ロリポップ紹介します。
お
ー、なかなかね、これね、あんまり一般的にはね、知られてないですけどね。
そうですよね。どんな感じの方々。
結構謎なんですよ。情報があんまりなくて、
うん、
でもまあオランダのなんかポップグループみたいな、
うん、なんかオランダの一応ロカビリバンドなんですかね。ネオロカバンドになるのかな、
まあ、ネオロカバンドっていうか、まあいろいろ、ね、アルバム聞いて、まあ、そういうスラップベースがバチバチしたりワイルドな感じとかあったりもするんですけどね、うん、バンド自体はロカビリバンドとしてはやってないんじゃないですかね、
うん、
今日紹介するのはね、なかなかポップでネオラカチックな曲ではありますけどね、
うんうん、まあ、基本的にポップなバンドですよね。
そうですね、どうしてもね、なんかこの頃のねこういうバンド好きですよね、どうしてもね、
うん、
うん、じゃあ紹介します。シュガー&ザ・ロリポップ、フィッシュ&チープス。
シュガー&ザ・ロリポップスでフィッシュ&チップスでした。
はい、可愛い曲じゃないですか。
そうならね、キューティーですよね。
確かにジョンさんがあまり情報ないとおっしゃってたんですけど、うん、ね、曲名アーティスト名両方入れて検索してもフィッシュ&チップス食べ物の方が出てきますね。
いや、そりゃそうですよ。そうですよ。フィッシュ&チップスといえばね、イギリスの定番のね、おつまみですから。
ないんですよ。
ね、本当ないですね。
うん、ちょっとね、フィッシュ&チップスを食べたいなってふと思ったんでね。
あ、それで選んだんですか。
そうそうそうそう。
もう何でもありですよね。
何でもありですよ。もうロンドン行った時は結構そればっかり食ってました
から、ね。そう、思い出の味でもあるんですね。
そうそう、あとね、そうそうそうなんですよ。某ライブハウスでね、某新宿のライブハウス行くとね、必ず食いますよ。
そうですか、うん、私たちも食べたくなりました
でしょ、
うん、じゃあ、ね、また次回も素敵な曲紹介してください。
はい、素敵なポップなウキウキする曲を紹介します。
はい、楽しみにしてます。ジョン RS さんでした。ありがとうございました。
ジョンさん、またどうもありがとうございました。
ちょっと疲れてきたので RS でした。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングノアのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いや、なんかね、二人っていうの久しぶりですね、
は
い、
久しぶりですね。
今までね、まあ大変な回が続きまして大変な回ってなんだよ。
楽しい回がね、
楽しい回、はい、
そうですよ、
はい、私的にはもう大変だったりいろいろしたんですけど、
すごかったですね。
いやー、なんか駆け抜けましたよね。
本当ですね、
熱気ムンムンのね、うん、あのブースでしたけど、今ね、二、はい、人になりまして、はい、
しょんぼりはしてないですよ、ね、
しょんぼりしてないです、はい、もうあのいつも通りの光景でね、ありがたいなと思いますね。なんか、ね、フラチナリズムさんね、うん、ポッピンゲームさん、
うん、
ね、自分たちの、ね、会が終わっても聞いてくれてるんでしょうか。
いや、どうでしょうか、
ね、ぜひぜひね、そのファンの方たちもね、引き続きね、聞いてもらってね、
ぜひぜひ、
あ、何ゆいちゃん面白いじゃんとかね、面白いじゃんってあれかゆうちゃんいいじゃんとかね、
確かに確かに、
世の面白いじゃんとかってね、うん、って引き続き聞いていただければ ね、いいなとね思っておりますが、うん、ね、季節的にはなんともうね、7月に入ってるんで、もう梅雨になってるんじゃないかと、はい、
梅雨
ね、え、実は今撮ってる時はね、30度超えるなんつってね、
暑すぎてびっくりした。
もう私もびちょびちょになってますけど大変ですよ、もう夏来ちゃったみたいな ね、
本当に、ね、これから梅雨来るんですかみたいな気温ですもんね。
いや、本当にね、来るかしらですよね。
まあ、今日も来てるでしょうね、きっと
ね、来てると思いますけどね、うん、ということは皆さんね、この雨の中ね、しとしととね、降る雨の中聞いてる人も、ね、
る、
いると思いますが、うん、ね、なんか雨の日トークみたいなのありますか。雨の日だとこんなことしますとか。
雨の日か、うん、雨の日はまああんま出ないですけどね家からなるべく
これ雨関係ないよね
いやいや、雨の日は特にですよ。
あ、特に出ない。特に、
いや、でも私、うん、晴れ女なんで、 あんまり雨に当たることないんですよ、本当に。
そうですか、うん、じゃあなんかこの日出かけようとか、この日こういうのがありますって時は大体こう晴れると、うんうん、
大体晴れる気がしますけど、ね、おー、
それいいですね。
そうなんですよ。
でもその晴れ女、
はい、
晴れ女だと思うそのね気持ちがやっぱそういうのを引き寄せる可能かもしれませんね。
いや、そうですよね。私晴れ女だぞっていう気持ちを高めて、いつも、
うんうん、あ、いいですね。
そうですよ、
いいですね、うん、じゃあもうね、雨降らない地域にはね絶対行かないでほしいですけどね
確かに
大変ですよね、うん、そうか。じゃあ例えばなんか雨具を買いましたってこともないんですよ最近ね。
雨具ね、でも私可愛い傘使ってるんですよ、うん、
あ、それいいじゃないですか。
はい、
それは
少しでも気分を上げようと思って、はい、雨の日に。
雨があんまり好きじゃない。雨
好きじゃない。
あ、そうですよね、まあ、あんまりね、だ超大好きって人ね、あんまりいないですけどね、
まあ、いないですね、うん、
でもね、雨具、そうか、傘、それは何ですか、パッと見て一目惚れみたいな感じですか。
あ、いただいたものなんですけど。
あ、いただいたもの。
そうなんですよ、クリームソーダの傘。
クリームソーダの柄ですか。
はい、
もしくはあの原宿とかにある、はい、あのクリームソーダの 国もそうだってほらなんかねあのロカビリー的な人がよく来てるね。
何ですか、何それ
知らないですか。
知らないです。
あのドクロのマークのやつですよ。
何それ知らない。
国もそうだって。あ違います。
違いますよ。
普通に本当にクリームソーダ
の。そうです、そうです。
ああ、そうですか。
メロンソーダの。
ああ、メロンソーダのね。どっちかなと思って今。うん、ちょっとね、後で調べてみて。
はい、わかりました。後で見てみます、は
い。そういう。いや、そういう系も似合いそうだからね、格好ね。クリームソーダ系の。
ドクロの？
ドクロのね。ロカビリー的なやつ。
ドクロあんま着たことないけど。
そうですけどね、うん。私はね、最近ね、はい、お出かけする予定の日が雨予報だったんで、はい、
うんうん、
あの、カッパを買いまして。
へえ、カッパ着るんですね。
カッパね。カッパ着れるかなっていうサイズ問題ですかそれ。
はいはい、いやいやいや、
あ、
やっぱ蒸れるじゃないですかカッパ。
蒸れますね、うん、だからなんならもうあれ裸で着たいですよ、ね、
カッパ、ね、危ない人すぎる。
だどうせなんですか、濡れないためにカッパを着てるのに、はい、うん、要は蒸れて中がびちょびちょになるじゃないですか、うん、
確かに。
だったら裸で裸だとまずいから。
あ、確かに、確かに。
裸でカッパを着るみたいな。
いや、そう、裸でカッパを着る
ね、
もう着なくていいんじゃないですか、むしろ。
いやいや、そうするとほら裸で言いますよ、あの人通報されちゃうから。
違う違う違う違う、裸でいればいいってことじゃなくて。
あ、カッパを着ない、
うん、カッパを着なくて。
あ、カッパを着ないっていう手ですか、
うん、
それもなんかね、
もう違うか、
それももうしとしとピッチャーになっちゃうんで、ちょっとそれもどうかなと思うんですよね。で、あの今ね、
はい、
カッパって100円ショップに売ってるんですよ。
へえ。
びっくりするでしょ。
そうなんだ。いやでも最近何でも売ってますよ、100円ショップは。
ね、
何でも売ってる。
いやだ、まず100円ショップ行ってからあのないものをね。
いや私そうです、結構行くんですよ100円ショップ。
ミス100円ショップちょっとやだ。
いやいや、全然嫌じゃないんですよ。
あ、そう、ミスファストファッションですもんね。
もう、はい、
ね、
はい、もちろん
あんまり褒めてる感じはしないけど
いやいやいや、元がいいから全然大丈夫です。あ、いや、
自分で言っちゃった、
うん、そりゃそう。
そうか、2人しかいないってね、褒める人がいないからね。俺がいつもこういう感じだから俺がゆいちゃんゆいちゃんって褒めてもおかしいしね、いつもね。
そうか。そうですよ。
じゃあ100円ショップ見てから、じゃあまあいろいろね。
そうです、そうです。
じゃあそのクリームソーダの傘でも100円じゃないと思うんですよ。
いや、違いますね。
結構ゲーセンぐらいすると思います
よ。ゲーセン、はい、ゲーセンの値段がいくら？
5000円ですね。
高
っ。5000円。
結構粘りますね。
傘って結構高いですよね。
いや、傘やっぱいいやつ高いですよ。
ですよね。
高い。
そんな感じはしない傘ですか？
いやいや、そんなことない。
良さそうなね。
良さそうなやつ。
これ
良さそ
う。あげた人が聞いてたらさ、困っちゃうからさ。
いや、でも傘はいいもの使うべきですよね。
いいこと言った。
だってなくしちゃったりするじゃないですか、結構傘って。
そうなんですよ。
でもいいもの持ったら、うん、これ絶対なくさないぞって思いますもんね。
なくさないし、取られないしね。
いや、そう。
俺もね、あのビニール傘、
はい、
ビニール傘っていつも取られちゃうから、うん、ビニール傘に自分のモハメド・ヨナルシール貼って、絵のとこにね、
はいはいはい、
で絶対取られねえと思うけど、うん、なんかこれダサくねえかなと。どんだけ、
いや大事大事、
どんだけこの安いビニール傘大事にしてんだよみたいなね。確かにその高いやつを買った方がいいのかもしれないですね、
うん、
いい。
でも最近傘持たない人の方が多いですからね。
え、そんな濡れないの？
いや、傘借りれるじゃないですか。結構駅とかで借りれるんですよ。
え、借りれんですか？
借りれますよ。借りれます。アプリとかで入れとけば。
嘘、アプリに傘借りるアプリあるの？
アプリで傘が借りれるアプリがあるんですよ。
何それ。
だからみんな傘持たないですよ。
マジですか、はい、じゃあ傘、例えば俺折りたたみ傘持ってますとか言ったら、あ、おじさんねって感じ？
いや、そんなことないですけど。
ないですけど、あ、用意周到だなってこの人は。
いや、そうですね、そう。
なんかなんか先手攻めそうな感じだなっていう感じですか。ねえ。ちょっとこの人的に回すとめんどくさそうだなっていう感じではない。そこまでいかないけど。
そこまでいかないけど。
いかないけど、うん、あ、そうなん
だ。傘荷物になりますからね。
なりますよ。
なるから。
だからこそこのなんていうんですか、こうときめきがあったりするじゃないですか。
ときめき？はい、傘に。
あの雨宿りして女子の隣でね、さっと傘を出すみたいな、そういうなんていうんですか、ドラマチックな声も生まれる可能性が、ほらだってレンタル傘あったら、あ、私すいません今からレンタルするんでって思って話すぐ落ちちゃうじゃないですか。
そう
すいませんすいませんみたいな。
そういうこと。
そういうことじゃないんですよ、恋っていうのは。
恋、傘から恋の話に繋がるんですか。
え、雨と傘って恋のあの二大条件じゃないですか。
え？
だってもうね、アイアイ傘って言ったらもうだってね、デートのもう定番じゃないですか。
なるほどね。
雨の日にデートしたいなって学生の時は思ってましたからね。
逆にへえ。
あまりこう近づけないんで、はい、雨をきっかけに近づくみたいな、うん、
へえ、なるほどね。
まあまたおじさんのね あの古い恋愛の話をね聞いてね、ゆりちゃんがねちょっと
久しぶりにこんな話を聞いたわ、
ね、ちょっと嫌そうな顔になってきたんでね、うん、あのそろそろね曲の方行ってみましょうか。
はい、
ゆりちゃん曲紹介お願いします。
はい、5月の29日にリリースされましたカップリング曲から聞いてください。アンタイトルで社員。いただいてる曲はアンタイトルで社員です。
ね、あのちょっと間空きましたけどね、はい、あのリリースイベントがねずっと続いてまして、
ありがとうございました、
ね、大変だと思いますけど皆さんとねやっぱ触れ合えるからね、
いや本当ですね、
喜んでおりましたよね、
本当に楽しかったです、
ね、この曲の反応はどうでしたかね皆さん。
いやこの曲本当にアンタイトルの中で今までにないくらい結構ミディアムバラードみたいな楽曲で、うん、ゆったりとした楽曲なんですけど、はい、歌詞がめちゃめちゃ、
うん、
雨にぴったりかも、
いいじゃないですか、
晴れますよみたいな、いつか晴れますよみたいな感じの曲なので、
なるほどなるほど、
そうなんですよ、
じゃあこれしっとりね聞きながらね、ドライブデートでもね誘っていただきたいなと。あ、違う感じ、
あ、そうですね、いいと思います、ドライブデート、
いいですよね、うん、雨の日ね、
そうね、聞いてほしいかも。
響かねえ、これ響かねえな、
うん、そうかも、
まあでもね、どんなシーンでもありますよ、
そうそう、
ってことですね、
そうです、
ね、
そういうことですよ、
またね、改めて聞いてもらいたいなと思います、
ぜひたくさん聞いてくださいということで、アンタイトルで社員でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんか久しぶりに通常回に戻りまして、
そうですね、久しぶりですよね、
ヨネさんが相変わらず
相変わらずね、妄想天使ということでね、暴走天使
ね、ロマンチストで、
いやいや、そうなんですよ、ほんと ね、 いいね、もう50も近いのね何考えてるこのおっさんって感じですけど
いいですね、
まあ、世の中のおっさんはみんなこんなもんですから、
そんなもんか、
そうですよ、雨降るとね、なんかいい出会いないかなと思ってますよ、みんな
雨で出会い求めるのか、
いや全員思ってますから、
そうか、
はい、雨の中ね歩く人気をつけてください、
いい出会いがあるといいですね、
は
い、
あ、俺の方か、
うん、
ありがとうございます、はい、このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは7月の10日水曜日、青山リズムさんにて定期公演開催させていただきます、ファンキストさんとのツーマンライブとなってますので、皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ノアの方ですね、7月の20日リミットブレイク EX 横浜ラジアントホールです、皆様ぜひご来場ください、
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ、すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
ゲストコーナーは2組のアーティストの方からコメントをいただいてお送りしました。
はい、そうですね、はい、
ビスキャッツ、 今度ゲストに来てくださるんですよね、
う
ん、
そうですね、楽しみです。
そしてこの番組でレギュラーのコーナーを担当してくださっていたガウちゃんも、うん、久しぶりに嬉しかったですね。
そうですね、新しいアルバムをリリースしたということでね、レコ発ライブも決まってるということなんでね、
歌手だけじゃなく女優としても活躍され、うん、そして歌って踊って保護犬活動も頑張っているし、ね、尊敬する、ね、頑張ってください。そして今度来てくださいね。
はい、応援してますよ。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックに曽田君と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷フラッグロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、時の人生という当然も何回くらっだっけ。階段の降り方は誰にも教わらなかったんだ。会いに行くにも飛び降りる